こと人物辞典
303ページ。
今日は音楽家の深川和美さんにお越しいただきました。
おはようございます。
深川さん、もともと久保さんお知り合いやったんですか？
はい、はい、さっきもご紹介した竹下恵子詩の朗読という、はい、イベントがね毎年ありまして、そこで深川和美さんが朗読と演奏と歌とされた時、
何年前でしたかね。
そうですね、あれ多分、はい、もうかれこれ4年前になろうかと思うんですけども、
ね、
はい、しかも中学が一緒だったんですね。
あ、そうです、そうです。
どこです？
高倉中学です。
高倉、お生まれも高倉大ですか？
生まれは垂水なんですけど。
垂水から住まい。
垂水生まれ、スマ育ち。
今どこに住んでられますか？
今は王子公園。
あ、ちょっとずつ東に。
そうなんです、ちょっとずつ、うん、
神戸の中にもね。
はい、
それでその中学の頃から音楽好きやったんですか？
いや、まあもう小学校の頃から音楽しかなんか興味ないみたいな。
小学校から。
はい。
なんかきっかけがあります。
いや、きっかけっていう、まあ得意だったんですよね。
何が得意です？
他のものが苦手で、何が得意、歌が好きで、うん、まあでもピアノも好きで。
でもその小さい頃から楽譜を見たら音が分かるという。
そうですね、まあそうですね。
一番最初楽譜をご覧になったのは何歳ぐらいの思い出があります？
でも4歳ぐらいからピアノはやってたんで、うん、だからもう全然覚えてないぐらいですね。
そう、ピアノやられたきっかけな、お母さん
が
お父さん、
私がやりたい、はい、
へ
っていうか、なんか預けられっ子だったんですけど、うん、母親も働いてて、で預けられてた家でピアノに座らせると泣き止んでたらしいです、
う
ん、だからまあ好きなんだろうっていうことで、
うん、でも小学校中学校音楽の道に。
そうですね、周りからのなんかこう作られた道もあって行きなさい行きなさいみたいな感じで。
まあそれでも、ね、自分でそれ4つの時からピアノの前に、
まあ、自分で言ったかちょっと忘れましたけれども、ね、なんかかけっことかも苦手だし、算数とかも苦手だし、うん、だけど音楽だけはなんかこう前に出るみたいなタイプです。
それで結局専門的には京都芸大ですか、
はい、
でもう初めから声楽ピアノをもうそれでやめられて。
ピアノはまあまあ やめたっていう、今でも弾いてますけど、うん、ユーミンが好きだったんで、でユーミン好きやから歌やりたいって言って、でクラシックの声楽っていうものは全然知らなかったんです。とにかく 歌なら何でもというか歌が歌いたいっていう。
で入ってもう一番ぴったりきた歌って何でした？
一番ぴったりきた歌はね、だからそれまでユーミンしか知らなかったから、はい、芸大に入ってクラシックの歌っていうのがあるんだっていうぐらい知らなかったんです、はいはいはい、それで、ちょっと遠いものに感じてたんですけど、エリック・サティっていうね、フランスの現代音楽の作曲家の人のを聞いた時にすごくなんかこうフィットしたんです。あ、これは好きと思って。
だからもうえらい、もうなんかマイナーですね、サティ。
もうめちゃくちゃマイナーです。
サティとピアノの曲はね、一発屋さんみたいにジムのペティというのね
一発屋って言われた悲しい。いやいや、何百曲とあります
よ。いやそうだけどね、そう、例えばねフルストだってね、ようけ書いてるけど一発屋さん言われるんですよ。惑星だけやとみんなにね、
みんなが知らないだけ。
そうですね、でも BGM で流れてるんです。
サティの、サティの音楽なんかそれにはすごい栄養なが多いですね。
そうですね、削ぎ落とされてるので、うん、いろんな場面で役に立つ。
サティの声楽曲の私知りません。
声楽曲あるんですよ、ちょっとコラールみたいな。
どんな、あ、今日それなんか、あ、CD 持ってきてもらったらよかったですね。それでそのサティに興味持って、やっぱりこれやと。
そうですね、サティのこととか、サティを中心にサティの周りの人、ドゥビッシーとかラヴェルとか、あのあたりが全部基本はサティなんですけど、うん、サティの周りにいた人ということで好きになっていて、ドゥビッシー、ラヴェル、ドゥビッシーとかラヴェルとか。
私飽きませんね。
ああそうなんですか。
あの系統
真逆ですね。
どっち行くか分かれへんような音楽ですよ。こう
そうですね、もう、ね、ふわっとね、ふわっとっていう
か、もちろんカチッと、もう決まりきったような好きやから。あ、
ドイツ系とかですか？
やっぱりね、ベートーベン、ブラームスみたいなやつが好きなんでしょう。だから新しになってもショスタコビッチやとかね、フランスでもね、しゃがね、 サンサンスの方が好きです。
あなるほど。
フランクとか。
あなるほど。私はその
なんか違う方の系統ですね
が好き で、はい、でそのあたりなら好きだなとは思ってやってたんですけど。
でそれでダンスとかパントマイムにも関心が。
いやだから要するにサティが好きだったのは音楽家だけじゃないんですよね、うんうんうんうん、なんか視力を持った音楽家って言われてたぐらいいろんなジャンルの人と、うんいろんなコラボレーションをやってる、はいうん、で私も大体あんまり音楽しか得意ではないけれども他のことも好きだったんですよ。美術とか、うん、ダンスとか、うん、だからそういうのでもあサティと似てるなっていうのもおかしいですけれども、うんうん、そういうことやっていきたいなと思って、うん、なんか似たようなことをやってたんです。そういうパントマイム。
そういうそのコラボレーション大学時代からですか。
大学時代も美術の人とはすごい仲良かったですね。で卒業してからパントマイムの人とか、はい、いろいろと一緒にやりだしました。
で、まあ、音楽の人だと、
はい、
音楽というものは世の中からもしなくなるとしてね、一曲だけは残したるわいてその歴史が決めたりしたら
難しい。
何を残して
それね本当なんでしょうかね。やっぱりサティですかね。サティの一発やって一発って言ってた、うん、言っておられたジムノペッティだったらなんかこう残っていったもういろんなものを削ぎ落とした最終的な音だけで作った音楽なんですよ。なのでやっぱりサティのジムノペッティかな。
やっぱりね。久保さんどないです。
いやそんな難しい。
そうね難しいですよね。
そんな難しい話私に振らないでください。いやいや
そんなに言わんとする、そうですかそうですか。で結局それをいろいろ活動されて、
はい、
童謡サロンをやってられますの。
そうなんです。それで、うん、まあクラシックし、あクラシックっていうかサティのあたりしか興味がない感じで、
うん、
活動してたんですけれども、はい、その時に阪神淡路大震災があった、
はいはいはい、
でそうなるとなんか永田だったんですけれどもね、うん、なんかこう住むところがなくなると
永田に住んで
永田だったんですよ。それであれなんかサティが遠いものに感じると思ったんですよ。それなんかとコラボレーションとかなんかそういう風なことがね、でだから大人になって好きになったものよりなんかこう一回削ぎ落とされて私もでそうなると根っこにあったのがわらべ歌とか童謡だったんです。それで自分でびっくりしたんですよ。バカにしてたから、
うん、
であらと思ってでそういうそういう曲を歌うと自然に歌えるのでそういうのを歌っていく活動をしたいなと思って。
その阪神淡路大震災の直後に童謡や言うてまあ言った解禁された時の最初に歌われた歌は何ですか。
赤トンボ。
赤トンボ兵庫県。
ああそうですね。そういうことは知らなかったんですけど。
赤トンボ残したいです。
赤トンボ、ね、うん、また上手い子純粋
なの。あの曲聴いたら絶対泣くんですよ。もう本当何なんですかね。
何でしょうかね。
15でねやは嫁に行くやつね。赤トンボですか。
は
でそれから童謡を歌いながら教えていかれてるんですか。
まあ教えてもいますけれどもみんなで歌うっていう活動の方がやりたいですね、うん、だからなんかこう、私が歌うコンサートっていうんではなくって、うん、みんなも歌ってもらうっていう参加型の童謡サロンっていうのを、うん、それからずっとやって
まして。それ定期的にやってられますの。
ね、いろんなところで、うん、はい、全国いろいろやってます。
例えばこの近辺の方でそれに参加したいと思ったらどうしたらいいの。
ね、
ホームページかなんかに。
そうですね、いろいろカルチャーセンターもありますし、うん、コンサートもありますし市民カレッジもありますしやってます。
だからいろんなそんな、調べよう思ったらカルチャーセンターとかこんなとこ、
ね、
ここに調べなあかんけど、
あ
その深澤さんご自身のなんかホームページでそれ全部見れます。
はい、出てます。
どないで弾いたらいいんですか。
深川和美で弾いていただいたら出ます。
出てきます、
はい、
でそれをずっとやってこられて、
はい、
それで今回もいろいろ東北も 九州もですか。
ああ、そうですね。だからなんかみんなで歌う、その私がその震災後に経験した、うん、で童謡を歌うと何かみんながこう集まってきて、みんなで歌って、みんながこうなんていうんですか、ちょっとリラックスというかこう呼吸ができるみたいな感じの経験を したので、なんかそういうお手伝いができたらなと、あんまりそういう大義名分はないんですけど、みんなで歌おうと思って、で、2011年の震災、東北の震災から、
はい、
だいたい2011年も言ってるか年に2回ぐらい東北に、石巻だとか、うん、南相馬だとか宮古だとかに行って、みんなで歌い、そして、去年南阿蘇のがあってからは南阿蘇に行ってます。
うん、
みんなで歌うっていう、
歌というのも一つ、ね、大きな
連結 で、
ね、あの神戸の時のあの歌がそうですやん。
そうですね、幸せ運べるようにとかも ね、
もう全くあの地震の中であの先生が頭に浮かんできて
ましたね。すごいな、
やっぱりいっぱい呼吸をするっていうかね、さっきほどのヨガとかじゃないですけど、あのなんかこう歌うってやっぱ体も使うし、もう呼吸もたくさんするし、リラックスできる、あのものだと思います。
でそれで、そこもう一つは、その後 NHK の E テレで、
あ、それはね、あのずっと流れてるだけなんですけど、シャキーンっていうあの朝の7時からの音楽、音楽番組じゃない、子供番組でのオープニング曲を畑芳文さんと私がデュエットで、
はい、今も
流れてます。
あ、いっぺんそれ聞いてる、はい、もっぺん言うと何時から？
NHK の朝7時から、
7時から、
はい、
これは E テレですね。
E テレですね。
うん、その、あの番組が何という番組？
シャキーンっていう、
シャキーンという番組のオープニング曲、
はい、
一遍明日みんな聞いてもらったらいいですね。
あ、何曜日もずっと
毎月曜日から金曜日まで、
月曜日から金曜日まで、
ね、明日ちょうどいいやん、
はい、はい、そうですね、
うん、
はい、
で、まあ、あのいろいろそういうことをやってこられて、いろんなね、その被災地で特に元気づけの活動されると感動がいっぱいあったと思うんですけども、音楽通じて今までで一番感動されたことってどんな経験があります？
ですね、やっぱり童謡ってすごいなと思った瞬間っていうのはいっぱいあるんですけど、病院のロビーでやった時に、半分ぐらいが椅子なかったんですよ、で、なんでかなと思ったらベッドごと降りてこられたんです。で、もしくは車椅子で、でその時にもうほとんど声が出ない人たちがもう必死で口開けて歌っておられるんです。
病気の人が、
で、あのちょっと体起こしてね、で、だからなんかこう昔に染み付いてる曲ってこんな起き上がるぐらいの力があるんだっていうのはすごくびっくりしました。それは私の世代にはちょっと少なくなって、40代ですけども少なくなってきてると思うんですね。やっぱり60代70代80代の人っていっぱい歌っておられたんだな、童謡をね、いっぱい歌ってこられたんだなと思いましたね。だから、まあ後で病院の先生にどんな薬よりもあのこれは効きましたって言われたのが一番印象的ですかね。
うん、そうでしょうね。我々より上の世代の人たちは本当によう童謡を歌ってますね。
うん、
ある意味でそれから後になると、あの日本の文化が多様化したということがあるんでしょうけど、例えばあの紅白歌合戦と一緒ですやん、ね、あの我々の世代が40代ぐらいの時の紅白歌合戦で出てくる歌出てくる歌出てくる歌みんな知っとったんです
よ。
でここ10年ほど私はあの紅白歌合戦聞いてもう半分も知らん歌ばっかりでね、
だんだんそうなってきてますね。
聞いてる人もね、知ってる人と知ってない人がバラバラの、それはまあいい意味で歌文化の多様性なんでしょうけど、
うん、
まあ、悪く言うと共通する何かがなくなってる面もありますね。
でも共通して一緒に声を出して歌うっていうのはすごい力になるなと思って、ね、羨ましいなと思って見てるんです。
お二人は全然ご存知ないと思うけど、我々のさ高校中学ぐらい喫茶店でもそんなのがあってね、歌声喫茶、
今も またちょっと復活して、ね、復活して
るみたいですね。入っていったら歌集を売ってくれるんですよ、うん、
あ
ーでそのなんかお茶飲みながらやけど、はい何ページですとか言ってみんなで歌う
ん、いやそんなあったらいいなって思うんですよ、うん、一緒に歌いたい。リンゴ
の花を転びとかね、あんなのすごいありましたね、うん、であの深川さんご自身もこんな逆にね、
はい、
やっぱりいざ歌うかなんかこうコラボでイベントするかって計画したけど見事に失敗したみたいなのあります？
見事に失敗、私ね失敗したのすぐ忘れるんです
よ。衛生関係ない
全然覚えてない。いやいっぱいあると思うんですけど、うん、もう本当にねあの忘れるんですよ。
あそれはよしね、もう住んでしまったらもうしょうがないよな、うん、私もいつも言うんですけど、失敗したら困る言うて悩む人おるんですね。
あうん、なるほど。
でそこ私は失敗した謝ったらええねん言うて言うんですよね心から謝ったらね。
あそうなんですね、うん、じゃあ私
久保さん毎週謝ってます。毎週そんな言うたわり、
それでよかったんだ
いやいやまあだけど本当にあの、はい、今後深川さんが音楽活動でこういうことがしたいなって、今の延長戦以外に何かありますか？
今の、まあ、延長戦でもあるんですけど、うん、その童謡サロンの活動の中の一つで、うん、わらべ歌を採取していってるんですけど、うん、やっぱり本当に一人おばあちゃんが亡くなったらどれだけの歌がなくなっていってるんやろって思うんですね。で、わらべ歌っていうのは譜面がないじゃないですか、うんうん、口伝なので、誰かがこう誰かに伝えないとその歌はなくなってしまうし、地域性もきっとものすごいいっぱいある、うん、入ってるだろうし、なんかそういうわらべ歌をねいっぱいいっぱい採集したいなと思ってるんです。
私はね、わらべ歌ではないんですけど、人弁に里と書く民謡のような利用ね、里歌ね、昭和40年頃神戸でいっぱい集めて、そらね子守歌やら石突き歌とかね、したんですけど、もう今になったらね、どこにも伝わってない。
あもったいない、うん、そうなんですよ。
だから私打っとったら ねへー言うてね、なんか今度は逆にこう伝承者みたいになってしもって。
あでも伝承者は必ず必要だと思います、うん、だってその歌死んじゃうもん。
そうそう、結構覚えてますよ
先生ね。歌詞もしっかり覚えてらっしゃるから、うん、すごい伝承者じゃないですか。
子守歌なんかこの辺はもう明らかに大阪の子守歌です。
あ、
うん、年々頃一天満の一へ大鼓束ねて船に積む言ってね、船に積んだらどこまで行きゃあるよ。その40年代60、70の人たちが歌ってましたね。
ああそうですか、うん、40年代っていうのは
昭和40年代。
昭和40年代、うん、あびっくりしました。
昭和40年代私生まれるかもね、そんなもん調査してようもあらんわね。で、だからねもうそれでも50年経ってないんですけども消えてしもて、
ね、あそうですよね、
うん、そんなんありますね。
ねえ、
う
ん、本当に
神戸市教育委員会が出したね、神戸の民族芸能いう、6冊ほどの報告書があるんです、その中へね作曲家の中村重隆先生ね、
神戸、はい、
が音符にして、全部残ってますわ。
そうですか、
まあ、だからああいうのもね、でそれを集める、うん、集めて
それをちょっとねアレンジして楽しくして、うん、でそれをそのコンサート内で入れていってるんです。なのでそうすると残りやすいというか、
うん
うんうん、なんかこう学術的じゃなくて遊びとして、わらべ歌とか結構遊びの要素がすごく強いので、うんうんうん、そういう遊び歌とかにしてやってるんです。
それ面白いね、
うん、
その延長線上でないもんではなん
か延長線上でないものですね。延長線上でないものの音楽活動ですか？
いや何でも、うん、
なんか校歌とかそういうの歌ってらっしゃいませんでした？コンサートで。
はい、校歌はねあれは釜石小学校の校歌を歌いました、うん、あの時はね、あれは校歌はねだいたい学校名が入ったり、うん、その近くの山が入ったり川が入ったり海が入ったりするじゃないですか、うん、そこの釜石小学校の校歌はもう全然 誰もが歌える、うん、地域の山とか川とかは入っていない効果なので、うん、あのすごいいい歌
あ私感動したんですよ、うん、それ聞いてね。
そうですか、
うん、それとあの近々はクリスマスのコンサートをされるということですが、
はい、
どこで？
クリスマスのコンサートはいろいろあるんですが、うん、まず近いところで言うと、12月17日の1時から、
はい、
宝塚市のあの先ほどおっしゃっておられましたあの新しくできた
市役所
前の中央公民館で、
はい、
12月17日1時からあります、
はい、これは席はまだ売れて、
はい、
買えますか？
まだ余裕あります、
うん、はい、
はい、他にあんまり売れてないとこあったら
言ってください。売れてないところそうですね、12月あそうそう12月17日はダブルヘッダーでですね、
うんうん、1時から宝塚で、
はい、晩は大阪のライオンキッチンっていうところでしています。
ライオンキッチンどの辺にあります？
はい、オリックス劇場の、公園の真横にあるカフェ
です、ね、何時からです？
6時半から
これまたホームページかなんか見ていただいたら出てきますね、
はいはい、あとクリスマス以外では12月29日に、うん、木場っていうトアロードにある神戸のトアロードにある、
うん、
あのカフェなんですけれども、そこはですね1年間活動を終えて、もう好き勝手な曲を私が選曲して、歌うという、あ普段やっぱり、うん、あのクラシックだったり、なんかこのサティだったり童謡だったりするんですけれども、私が好きだったそのユーミンとかを中心にあの散々そのあたりを歌うという
これ29日何時からですか？
はい、7時半から。
7時半から、
はい、神戸のトアロードの木場というお店であります。
はい、たくさんの人が来ていただいて、
は
い、
本当ですね、
頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、今日は音楽家深川和美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。